この4章のところにはイシュボシェテの死のことが出ています。イシュボシェテはサウルの息子であり、そしてまた王位を継ぐものであったわけです。ですから単純に考えるならばダビデの敵ということになるわけです。しかしこのイシュボシェテは自分自身でこのイスラエルの国を治めるという力はなかったわけですし、またダビデに対抗する力もなかった。彼が頼んでいたのは何かというとアブネルであったわけです。しかもこのアブネルはこのイシュボシェテを見限ってダビデの側につく。しかしその途端に敵の将軍に討ち取られてしまうというような状況になったわけです。ですからこのイシュボシェテの家来たちにはもう動揺と混乱が起こり、この略奪隊の隊長であったバーナとレカブはなんとこの謀反を企てるということになってしまったわけです。しかもイシュボシェテが昼寝をしている間にその部屋に入り込み、そしてこの主人、彼らの王としていたイシュボシェテの首をはねる、そしてその首をダビデのところに持っていったということであるわけです。この二人にとってはこの自分たちのもう王様の首を取って持っていくからきっと優遇されるであろうと、そういう思いがあったと思います。しかしこれはダビデが最も嫌うことであったわけです。ダビデ自身サウルをこの打ち果たそうとすれば、そうすることが二度にわたってすることはできたわけですけれども、彼自身は主によって立てられたものに自ら手を下すということはこのもう絶対にしてはならないことであり、そして彼は部下たちにもそのことをきつく命じていたわけです。ですからこの二人の者たちがやってきたときに、なんと彼はこの二人をこの若い者たちに命じて彼らを殺し手足を切り離すというようなことをしたわけです。しかしそれはもう血の責任、イシュボシェテを殺したというのは決してダビデの命令ではなかった。むしろイシュボシェテのその部下たちが策略を図って、そして殺したというようなことが明らかとなったわけです。それは先のアブネルがこの殺された時も決してダビデがこの部下に命じてもう騙して討ち取るようにと言ったことではない。彼はその身の潔白をはっきりと証明し、そしてまたこの時にも決してそのイシュボシェテの部下たちを調略してそしてまた寝てる時に殺すというようなことをダビデが決して命じたのではないということを明らかにしたわけです。ダビデはこのそういう人間的な策略をなすような人物ではなくて、旧説のある通りに主は生きておられる、主は私の魂をあらゆる苦難から贖い出してくださった、彼の救いはどこにあったのか、人にあったのではない、主が私の魂をあらゆる苦難から贖い出してくださる、その主により頼んでいく、そのことはサウルとまたイシュボシェテと全く異なった、もう神様を信頼して神にのみによって生きるという生き方をダビデは貫き通していったということであるわけです。そしてまた私たちも確かにこのように生きています。でもイシュボシェテのようにこの人を当てにして生きるという生き方でもなければ、アブネルのように自分が策を巡らして、そして人を動かし人を支配するというような生き方ではない、もうまさにダビデの生き方というのは主は生きておられる、主はおられる、主の臨在の中に自分は生かされて、そしてあらゆる苦難の中から自分を救い出してくださる、 贖い出してくださる。この贖うっていうのは代価を払うという意味であるわけなんですけれども、神様ご自身が犠牲を払って私たちを救い出してくださる。彼はそのことを信じて、そしてそれによってこの世を生きた人であったわけです。また私たちクリスチャンも救いはどこにあるのか、十字架にあるということです。イエス様は必ず私たちを救い出してくださる。そして私たちは自分が何か犠牲を払っているように思われるかもしれません。そして自分は虐げられている。しかし私たちの救いは十字架にある。イエス様が代価を払い、そしてまたその自らの命をもって私を救い出してくださった。一体誰が敵することができるのか、その信仰を私たちは常に持つものでありたいと思います。そして神が味方であるならば一体誰が敵し得ようか。ローマ人の手紙の8章にありますけれども、たとえこの世の敵が私たちを囲むとも、主は必ずその中から私たちをこの天から本当に御手を下してくださり、引き上げてくださる。私たちはそのことを信じて主により頼み、また主によって絶えず贖い出され救われているということを確信するものとさせていただきたいと思います。